刻は5時41分41秒を回ったところでございます。タッシー田代と
千葉へのがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。どうもありがとうございます。
どうも
ありがとうございます。恐れ入ります。伝代専用もなんとか無事に、
はい、なんとかですか、
なんか途中で、
うん、そうそう、音がね、
CD が飛び始めたんだよね。
プップップってね、なりましたね。
音飛びが激しくなり始めて、これはもう神が降りてきた
んですか。降りましたね、完全に。完璧でしたよ。
完璧に飛んでたもんね。はい、それで申し訳ないんだけど、ちょっと横からポンって叩いたんだよ。うん、そしたら治った。
そうそうそう、昭和治し。
その辺のちょっと音源で皆さんも確認しといていただきたい。はい、ラジオショッピングの最後の方
で。そうです。
あれ正常になったのは叩いたからなんです。
そうなんです。
叩くなんて昭和のやり方だろ。
本当ですよ。
古いですけど ね、まあ、それに乗じるわけでもなくですね、はい、今日のファックステーマも面白い、
うん、
リスナーの皆さんに考えていただくファックステーマ、5月6月7月とやってまいりましたが、
はい、
ついに今日がファイナルでございます、ね、うわ、ファイナルなんだ。今日はラジオネームふうふうさんが考えてくださったお題、
はい、
ズバリ昔の恥ずかしい流行語といえば。アシックさんみたいになっちゃった、
ね、
昔の恥ずかしい流行語といえば。
恥ずかしいですよ。
恥ずかしい流行語、いろいろありますから、
はい、
まあ、皆さん自分のね、青春時代もろもろ振り返っていただいて、あんなダサい言葉よくこれ見よがしに使ってたもんだなというのもあったし、
ね、
自分はもう当時から恥ずかしかったから使わないっていうのもあっただろうし、まあ、いろいろとありますよね、
はい、
もうぜひ皆さんですね、昔の恥ずかしい流行語、
うん、
今日だからそうですね、ある意味タイムマシンですよ。
そうですね、
今日のリクエストタイムは、
はい、
うん、どんなのが寄せられてくるんでしょう、ね、
さっきのあれですよ、伝代専用の中にもちょっと恥ずかしい流行語入ってたですよ。
入ってた、
うん、アシクサの中に、
アシクサの中に入ってた。
そう、あられちゃんの、
あられちゃんね、
あられちゃんの中にね、
うん、
うんちゃ放り込みましたよ。
あ、はいはいはい、ね、80年代ぐらいですね。
そうですね。ね、うん、
うん。うんちゃね。
うんちゃ、うんちゃで挨拶してたよ、やっぱ。
してたわ。
小学校の時。
嘘してねえなー。
うんちゃ出たよ。うん、
ね、この番組始まって20年経つらしいんですけれども、はい、20年前はオッハーが流行っていたという。
そうなの。
一度も使ったことなかったな。でも、ラジオ局の人は使ってた人いた。
うん。オッハーって。
うん。いや、普通に手振りも入れて、
おはーって、
うんうん、
うわ
ーやってたね。だ、子供たちはやるからさ
まあ ね、そうですね、う
ん、園児とか小学生の低学年とかは喜んでやるからね、は
い、やりますやります、うん、本当に、う
ん、そこはだから当時の子供たちにとっては何も恥ずかしくはないんだ
けど
ね、
うん、子供はね、そうそう、まあいいですよ、
うん、
大人ですよ、
大人になってからちょっと赤面系になるんですよね、
う
ん、
そうですね、
やっぱいろんな、なあるからね、時代によって、
は
い、
うんうん、
ファッションもそうだし、
そう、ね、本当にそうですよ、まあ、回り回ってきてるのもあるけど、
そうだね、一周二周回ってっていうのもあるだろうけど、
うんうん、やっぱり相当変わってますからね、
うん、もうだってな、もう令和なんだしさ、
そうですよ、信じられないな
昔の恥ずかしい流行語っていうさ相当昔のことをやってるような感覚にもなるけど、
なりますね。
でもオッハーが20年前って感覚全然ないな、
うん
うん、
20年は経ってる感じしませんよ。
ああ、本当、ものの5、6年か7、8年って感じはしなくもないけどな、
うん、
ですのでね、皆さん昔、はい、よく使っていた、もしくは昔の恥ずかしい流行語といえば何ですか。ファックスメールお待ちしております、
はい、
千葉さん、ファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 番です。
はい、メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でも受け付けております。
はい、
先週そういえばね、うん、告知解禁しましたけども、
はいはい、
12月7日に
やりますね、
やりますね、ついに、
すごい、
フライフラワーズ企画は初めてです
ね、
うん、
いいですね、
フライフラワーズ企画として、うん、
はい、
このトワキンが12月の第2週に通算1000回を迎えるんですね、
すごい、
これにまあ便乗して、
はい、
ライブをやろうかと。しかももちろんコーノスでやろうということで、
うん、はい、
CM でおなじみ、この後の CM にも控えている、
はい、
コーノスの西洋料理メイキッスさんでですね、
はい、
フライフラワーズ名義でライブをやって、
すごい、
その中で歌い人語る、
うん、
上地かまり、
お、
しんのすけ、
わお、
こういった方々のコーナーも設けるという、はい、結構な
メニュー、
いいですね、
メニューもうお腹いっぱいです ね。
もうまあトワキン1000回通算記念、
はい、
通算1000回記念ってことですか、
うん、
慣れてないんでねこういうことね
そうそう
超慣れてないですよ、
まあね、うん、本当にメイキッス、メイキッスどのぐらいぶりですか。
メイキッスも 3,4 年ぶりですね多分
ね、
うん、
本当に
マリちゃんと2人でやって5年ぶり、5年ぶりだからマリちゃんの卒業する前にやったからね、
はい、
うん、あれ以来やってないんで、
ああそっか、
うん、
そんなやってなかった
です、やってないですね、だ結構 4,5 年やってないですね、
ああ、うん、ご無沙汰じゃないですか、
ご無沙汰ご無沙汰、
はい、
ね、で、まあ、ぜひあのご来場いただくために、まあ、12月7日もう少し先ですけれども、ね、
そうですね、
スケジュール開けといていただけると
ぜひぜひよろしくお願いします、
まあ、せっかくのね、
うん、
まあ、そういった企画ですので、
そう、美味しい料理も食べられますし、
そうそうそう、料理もね、
はい、
作って、予定です、
昼ですから、
そうそう昼だから、
うん、午後です、そんな夜じゃないので、
そうそう、
で出やすいと思いますよ、
ね、そうですね、土曜日の昼、はい、12月7日ですのでね、うん、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたしま す。これから企画考えるからねこれから考え始め、もうそろそろミーティングやらないといけないですね、
そうですね、始めますよね、はい、間もなくね、
あとね、
はい、
今日はせっかく千葉さんがいらっしゃるので、
ええ、
エンディングの生歌は、
はい、
あの新曲、
あ、
シビルバの幕開け、
やっちゃいます、
うん、
早っ、シ
ビルバの幕開けを今日蔵出ししようかなと、
大解禁ですね、
そうですよ、まだライブでしかやってない、
うん、
札幌、渋谷、鷺宮結構やってんじゃないか
まあやってるけど、
うん、
いやでもだって で結構出来たてですよね、
出来たてですね、
うん
うん、電波に乗るのは今日が初めてでございます。今日ラストは生歌頑張って歌ってみようと思いますのでね、うん、
はい、いいですね、
結構時間調整大変ですよ
頑張りましょう
内部のことを言うと ね、ということでこの後もトワキンをお楽しみに、 CM の後は、他のインフォメーションね、はい、いろいろとお伝えしようと思います。
寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキッスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹、5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキッス。本町4丁目中山道沿いのメイキッスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
それでは僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーション、12月7日のコーノスメイキス以外にですね、
はい、
いろいろと決まっておりますのでお伝えしようと思います、
はい、
まずは、うん、無伴奏独唱歌い人語るはですね、
はい、
夏の毎年出演させていただいているイベント、うん、
はい、
8月18日お盆明けすぐの日曜日の昼間、
うん、
埼玉県富士見野市、富士見野の駅近くにあります産業文化センターで、
はい、
今年も開催される三分フェスタ2019、
はい、
こちらの総合司会、
すごい司会だ、
5時間ぐらいやるんですけど、
ね、
それは私司会を担当させていただきます。
はい、
でもちろん途中に歌い人語るのコーナーもございます。
はい、
司会をやって歌い人語るもやってビンゴ大会も
やって、
全部回していかなきゃいけないんですけど
すごいビンゴ回すのすごい、
毎年だから 5,6 時間やってます、
うん、すごいですね。
でも楽しいですよね。
まあまあ楽しいですよね、
うん、いろいろな人たちとね、
うん、
知り合えるチャンスがあって、そのなんて言うんでしょうか、まあ、フラダンスの団体の方々とか、はいはい、ママさんコーラスの方々とか、はい、なんかパーカッション団体の方々とか、いろいろいるんです、空手の団体の方々とか、うんうんうん、もういろいろな方々がドドドって200人以上出てくるんですよ。
うわ、
延べ、
延べ、
うん、総勢200人ぐらい出てくる、うん、楽屋がすごいことになってるっていうねまあ、そんな、入場無料ですので、8月18日、はい、富士見野の産業文化センター、
うん、
三分フェスタ2019、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
そして、
うん、
芝さん、
はい、
また一緒にやるときが来るらしいじゃないですか。
またやっちゃいますね。
やばいですね、
はい、
10月、
10月ですよ、
はい、
2019年10月2日水曜日の、スタートは、19時30分午後7時30分からスタートになります。 Now on air at Star Lounge というタイトルでですね、うん、渋谷のスターラウンジというライブハウ ス、
私初登場です。
そうですね、
うん、
この間やったギャンゲットバイモジャからずっとまっすぐ道行って東急ハンズの真向かいなんですけど、
ね、東急ハンズの真向かいです。
そうなんです、そこの1階なんですけれども、綾瀬駅というアーティストがいまして、はい、うん、私と仲間なんですけれども、うんうん、彼女と私がやるライブ3回目なんですけれども、それに今回は歌い人語るも混ぜちゃえってことで
出ます。
まあ、対バンなんですけど対バンじゃないという、うん、まあ、ちょっと小芝居挟んで歌う聞いてもらうという、まあ、
がっぷり四つですよ、です千葉さん用語で言うと、
そうです、そういうことなんです
、うん、
やらせていただきます、
はいはい、
なので、もうこれも、前売りは3300円でワンドリンク込みです、
うん、
当日になりますと4000円になりますので、ぜひご予約をしていただきたいと思います。田代さんに直接行っていただいても構いませんし、私に直接行っていただいても構いませんし、うんうん、それぞれの、綾瀬駅も、歌い人語るもホームページございますので、そちらの方からお問い合わせいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。
10月ですからね、
はい、
で10月はいろいろと花火大会の催しがあったりだとか、
ね、
あと私私学会高校の文化祭も、10月ですので、は
い、
毎週やってるんですよ。
すごいすごい、10
月は何かしら。
すごいわ。
ですから、はい、もう9月のうちにね、さまざまなリハーサルはやっておかないと、
うん、そうです、
いやー、すごいことになりそうな、もう暑い秋になりそうな、うん、真っ赤な秋になりそうな、そんな気配さえするんですが、
はい、
ね、うん、他にもちょっといろいろと他に自分なりに考えてることもあったりするんで、それを今年の後半展開していこうかな、来年にかけてやっていこうかななんていうふうに思いますけどね。
なるほど、
まあ、12月7日のね、フライフラワーズ in コーノス、
はい、
これにも合わせてですね、うん、全てのライブに皆さんに来ていただきたいと思っております。
さようでございます。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。では CM の後は4時間のトワキンの後半2時間に突入いたします。今日の T9 はね、PPP の第6回
まだやってた、
PPP まだやっております。ま第6回目お楽しみいただこうと思います、さあ6時をとっくに回りましてですね、
はい、
4時間のトワキンは後半の2時間に突入しようというところでございますね、
はい、
まあ、長らくピンピンポンポンパンパンやっておりますけれども、
ね、
前回千葉さんが出た時に、
はい、1回目、
次私が来る時にまだやってるかしらっていうようなね、こと言ってましたが、はい、やってましたね。まだ
やってましたね。まあ、予想通りです。
いろいろとこの奇跡のつながりがあってですね
、はい、
なぜか6回目を迎えてしまったというですね、はい、往生際が悪い一言で言うとそうだと思うんですけど、ね、
いやいやいやいや、
さあ、まず6時を迎えてはこのコーナーでございます。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。
テンション、
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
いい、ね、交通情報っぽいんだ
ね。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組に使われた音楽をしつこく検証するタッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
普通にちゃんと読むとそういうことなんだよね。
そうですよ、ね、本当はね、
だいぶ内容が入ってきました
しっかり入ってきたと思います。
全然内容が入ってきてないんです
おやーほやーってやってますからね
わーってなってるだけです
よ、
ね、
そうそうそう、たまにはね、うん、伝えていこうと思いますよ。
たまには伝えようとしないとね。
そうそうそう、年に1回ぐらいいいんじゃないですか。
7月も終わりだからねはい、ということで、
はい、
T9 のお時間です、
はい、
本当に昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく、
ね、
往生際悪くですね、うん、検証しております
ですね。
ネチネチネチネチ検証しています
。いいじゃないですか、
はい、PPP 第6回目。
そうねえ、カッパの母ちゃんってこんな感じで喋ってませんでした。
確かそんなだったね。
ゆきえお姉さん さんとか、そんな感じの印象は私はありますよ。
そんな感じでしたね、うんうんうん、すごいとこから声が出てる感じがしてた。
そうそうそ
う、
はい、
うん
ね、
でもなんかあれですよね、映ってない時にお姉さんのお尻とか触ってたんでしょ。
そうなの。
そのお姉さんのインタビューで言ってましたよ。
マジか。ひどい
ひどいですよね。
ひどい。
結構子供の夢壊すようなお姉さんの昔振り返るインタビューでそういうこと言わないでほしいんだよな。、ね、まあ長らくやっております。今日で第6回目を迎えます、はい、T9 のママと遊ぼう、うん、ピンポンパン、
イエイ、
ね、1966年の10月から始まって、なんと1982年まで続いていたという、
はい、
長寿番組でした。
はい、兄も出ました。ま
あ、子供、そうそう、お兄さん出たという話を第1回目にしましたけれども、はい、うん、まあ、長らくやっております。さまざまな曲を聴いていただく中でですね、はい、このピンポンパンから生まれたアイドルグループ、うん、ビッグマンモスの特集を2回にわたってね、
はい、
やったりとかしましたけれども、ね、はいはい、まずはやっぱりおさらいとして、
さあ行こうか、
さあ行こうか、だんだん最近似てきたのね。
そうそう、いいですね。
聴いていただきたいと思います。大ヒット曲、第14回日本レコード大賞同様賞受賞、ピンポンパン体操、1971年。
行こうか、
まあ、とにかくですね、ベースがすげえうめえっていうことで、いろいろなグルーヴがあって、でこの辺のこういう感じで、あの曲のパターンがよく変わるんですよね。すごい目まぐるしい、何パターンにも分かれていて、
はい、
結構複雑な作りになっているんですけど、
はい、
作曲が小林亜星で、うん、作詞が阿久悠というわけでございまして、
はい、
すごいコンビなんでございますね。今日のピンポンパンはですね、はい、うん、この阿久悠さんにスポットを当てて進めていこうと思います。
おー、すごい。
この6回の中で阿久悠さんのことはあんまり取り上げてこなかったんです、
うんうん、この曲ぐらいですか。
この曲ぐらいです。で、まあ、6回目、まあ、過去5回を聞いてらっしゃるピンポンパンマニアの方は、
はい、
なんでいつになったらあの曲かけんだよっていうのがいくつかあると思うんです。いくつかあります、
ね、うん、
私が一番聴きたかった曲がありました。それを今日は流そうかなと思って
ます。
そのためには阿久悠さんのピンポンパンとのスタンスというか、
はい、
阿久悠さんの作詞とは一体どういうものなのかというところも掘り下げつついかないと、
うん、
これ検証にならないということなんでね。
はい、
阿久悠さんという方は、うん、あの5000曲残してるんですけれども、
すごいですね。
5000曲以上ですね。、
うん、
すごいおびただしい数の作詞をしてるんですよ、
はい、
でそれらを一気にこうこの中で検証しようとするのは到底無理。
それは無理です、さすがに
膨大すぎるんですね、うん、で、その中でこのママと遊ぼうピンポンパン、
うん、
でこのピンポンパン体操を作詞した阿久悠さんのセンスというものを軸にですね、うん、
はい、
いろいろなタイプの曲を書ける、こんなに多くのタイプを書ける 作詞家はあんまいないと思うんですよ、
ね、はい、
うん、そこにちょっと、切り込んでいこうかなと思うわけでございますが、はい、まず作詞家阿久悠のスタートというのはですね、うん、まだあのプロの作詞家になる前にもうすでに作詞の作品がありまして、ザ・スパイダースなんですね。
あ、そうなんですか。
スパイダースのフリフリの B 面のモンキーダンスという曲が第1号で、当時はまだ広告代理店先行者の社員でした。
はあ。
で仕事と並行して活動して、うん、放送作家も合わせてやってました。
あ、
広告代理店で働きながら構成作家もやってた、
う
ん、だから脚本書いたりもしてたんですよね。
なるほど、なるほど。
プラス、うん、作詞もするようになってきた、
はい、
TBS の人形劇トッポジージョインジャパンの劇中歌として出されたトッポジージョのワンツースリー数え歌が記念すべき初のシングル A 面作品。
わあ。
トッポジージョの曲挿入歌の作詞をして、それがシングル A 面、
はい、
だからモンキーダンスだとか、うん、トッポジージョだとか、うん、子供向けや結構ノベルティーな世界から始まってる人なんですよ、もともと。
なるほどね。
ということは、あの、ピンポンパンに、この方の作品が、こう、 行くっていうのは、うん、ごく自然な流れだったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
ラインとしてはね。
そうそうそう。うん、そのラインで行けばピンポンポンは不思議じゃないんですが、はい、その後、モップスの朝まで待てないが本格的な作詞家デビューという形で、うん、本当に作詞家として仕事をし始める。
はい。
で、その後、70年の森山加代子、白い蝶のサンバ。
うん、
これがもう名曲中の名曲で私も大好きなんですが、
はい、
これがオリコン1位を獲得したことで歌謡曲のヒットメーカーとして一躍注目を浴びることになりました、
うん、
でそこからその膨大な数に及ぶ作品、生涯の作詞した曲が5000曲以上、はい、ね、とてもそれらに触れられないので、はい、そういったコミカルなものノベルティーソングなんかをピックアップしてみようと思うんですが、
はい、
最初に阿久悠さんが手掛けたいわゆるコミックソングみたいなものはですね、
うん、はい、
なんと喜劇界の大物の江野健、榎本健一のシングルの B 面、うん、に面破れたハートに風が吹くという68年の作品があるんですが、
はい、
でそれに続き70年には南州太郎が歌った頑張らなくっちゃ、頑張らなくっちゃっていうフレーズ自体がそもそもピンポンパンに通じるものがあります
、ありますね、
もうすでにピンポンパンの幼虫がさなぎがこの時芽生えてたことになります、うん、で71年には意外だったんですが、うん、植木仁の曲を作詞しています、
う
ん、こんな女に俺がしたという曲なんですが、普通クレイジーキャッツ関連ってみんな青島由紀夫だと思ってたんですが、
はい、
実は阿久悠さんもクレイジーキャッツ手掛けていて、でこの植木仁のこんな女に俺がしたなぜか曲が手元にありまして
ですね、すごい、
ちょっと聞いていただきたいと思いますよ、はい、
タバコふかして旗まで出して酒の匂いも身につけて、これが女かこれでも女、せめて見たとってしょうがない、こんな女に誰がした、
なかなか変わった作風ですよねこれもね、うん、
これでもスーダラ節ラインですよね、
ラインです、ね、うん、だまあ植木仁のレパートリーというのはまあこういったものは多かったわけなんですけど、うん、
はい、
まあやっぱり青島由紀夫も放送作家で、
ですね、
阿久悠さんも放送作家出身ということで、
はい、
なぜかこういうので妙な一致があるわけなんですけどね、そして、これの植木仁の、作品と同じ年にピンポンパン体操なんですよ、
はい、
ですね、これがリリースされて大ヒットに至ると、うん、260万枚
すごい
ですよ、
うん、
他にもですね、
はい、
阿久悠さんのこれピンポンパン体操ってのはどちらかというと子供向けでしょ、
そうですね、
でも前に特集したようにドリフもカバーしてるから、うん、大人にも受け入れられるなんか変な魅力を持っていたんですよで第1回目の時千葉さんにもちょっとご紹介しましたけど、はい、キャバレーのお姉さんたちも踊れていたっていう、
うん
うん、夜の顔も持ってたっていうのがピンポンパン体操のすごいところで、
はい、
阿久悠先生の中で夜の顔を持っている曲ないかなと思って探してたら、
はい、
一回裏横で去年かけたさつきみどりのブギウギ小唄っていうのがあるんですけど、これ最初語りから始まるやつこれ阿久悠、
君の一番美しいのは湯上がりの何もつけない姿だってあなたは言った、白い肌をバスタブでたっぷり温めるとパッとバラ色に燃える、鏡に全身を映しながらローション塗るとき奮い尽きたいほど色っぽいよってあなたは言った遊びだから男と女は
楽しい、
結ばれないから綺麗だなんて勝手なことを言っていた男、じらせてじらせてじらせてじらせ続けて一度だけ愛してあげた、
いいね、
その後私に夢中になった男
なんでここからこうなるの、これもさっきの植木仁とあんまり、まあ、世界から変わんないんだけどこれはブギウギ 当時ですね。すごい歌詞だよこれ。
はじめそろそろ中パッパ、あとは坂道剣がのもと、そろそろおよしよ一目もあるゆえ、シャレで済むように気をつけましょう。三面基地には乗りたくないでしょ、乗っていいのは三輪車。
面白いんだよな。すごい歌詞のセンスだと思うんだよ ね。これ悪友さんだとは思わなかったなって、新しい発見があった。これをこの大人向け2曲を聞いた後にピンポンパンに戻ると、はい、また面白いんだよね。うん、これはだからまた別な意味で、うん、悪友先生すげえみたいなところがあるんですけれども、うん、その中で私が今までかけたくてかけたくて全然かける機会がなかった、はい、ピンポンパンの名曲中の名曲って言えば、
うん、
パジャママンの歌。
おー、あー来たー、
まだかかってなかったんですよ。
来た、そうだ、
これは悪友先生の時にかけないとと思って、これを今
懐かしい
パジャママンの歌を聴いていただきたいと思いますよ。
やべ
え、なんと作曲は森田浩一。
うわ、
青春時代
トップギャラン。トップギャラン来ました。
そう、ギャランなんですよ。そう、悪友&ギャランみたいな感じなんです。わー、すごいですよね。
そうですか。
だからパジャママンの歌って聞いて、うん、まあ大体我々の年代は、はい、まあ千葉さんが多分ギリだよね、は
い、
それより下になるとね、ちょっと分かんないかもしれないけど、うんうん、だからもう当時の人たちは今からワクワクしてると思いますよ。聞いていただきましょうね。はい、で、先ほどの、大人向けの2曲を聞いた上で解釈していただくと、また広がりがあるのではないかと思いますね。うん、それでは聞いていただきましょう。ピンポンパンの挿入歌の中のパジャママンの歌。いや、すごくないですか。
いいですね。
いつもは普通の男の子でパジャマ着たなっていう、この夜な感じどうですかこれ。まあ、夜の2曲聞いた後これだと9時になったらやってくるっていうところもすごいです
ね。すごいですよね。
世界観が半端ないんだよ ね。
このでも本当9時っていう時間がね、
そう、まだ夜だったんだよね。
そうだし、うん、あのちょっと番組違うけどベスト10とか、
はいはいはいはい、
9時じゃないですか、うんうん、あそこで子供のだ見れるか見れないかっていうのは、
ね、
家族によって変わるみたいな、
ね、まあ、その時代がそうだったね。
そうそう、だから これは本当でもね、
時代性を出す、
ね、ついてますよ、
うん、
本当に。
ここの上がり具合が懐かしいよな。パジャママ変身したんだ、パジャマ。これは雪江お姉さんバージョン
ですよね。
うん、
うん、
ねえ、まあ、いろいろ時代を超えて歌われているようではあるんですがね。
いや、もうい
や、すごいね、このサウンドが
ね、
うん、素晴らしい。
ティンパにボンボン入ってくる、
ね、ティンパにどんどん入ってくるね。これはまあ、ね、どちらかというとヒーローソングになってるんですよね。
そうですね、
うん、で続いては、
はい、
ドロンチョドロドロヨゴラッタ、
あれ
イントロ同じ。イントロ同じ。
そうだったそうだった
月が月けさで読ませパンパク坊主にぶら下がれ手を汚そう手を汚そうどんどん汚そう汚してしまえばウルルイキキ
だけどドロンチョ気をつけろパンパク太郎ちゃんはかっこいいもんいたずら前や手を洗う証拠の指紋をつけるよ石鹸ゴシゴシ手を洗うだけどドロドロ
パーカッションがいいグルーヴ出してるねこれは作曲小林亜生だから、うん、本当にピンポンパン体操71年版のコンビなんだよね
なるほど、
うんだなんとなくこの辺のメジャーのところは近いよね
そうですね
これでまた戻るのかなパジャママンと同じイントロだっていうね
いや懐かしいな、懐かしいですよこれは
まあいろいろとこういろんな作品を阿久悠さんがピンポンパンの中に残していて、
はい
次に聴いていただくいろいろ参考までに聴いていただこうかなと思うんですが、
はい、
げんこつくんという曲がありますこれも、うん阿久悠さんと小林亜生、うん、ね聴いていただきますなんとなく覚えてんだよな。石毛京子
お姉さん
初代
あ、
うん、にしては音がいいな
そうですね、う
ん、やるのもいいだってやるのは考えもなかドカンとやったらいかんだな
千葉さんにこの間聞いて初めて知ったんだけど、うん、曲穴なんですってねお姉さんはみんな、
うん、
だからどちらかというと曲穴のアイドルっぽい元祖だよね
そうですね、うんうん、だからこれ富士じゃないですか、
はいはいはいはい、
曲穴の、ね、女子穴をっていう、うん、
女子穴の
イチャするようなことをするののやっぱ先駆けなんじゃないんですか、
ねそうだねう
ん、アイドルになっちゃいますからね、
そうだよね、
おのずと
絶対そうなるもんね、
うん、
もう一曲ロボラバピンポンパンこれはムーンライダースの鈴木圭一がアレンジしてますね阿久悠と小林亜生なんだけど、うん、鈴木圭一だから時代的にテクノにもう入ってきてるコミーターあれになってね、
うん、
テクノロジーも、
そうですね、
アレンジも、
うんね、
まあ話元に戻すと、
はい、
やっぱりこういろいろとコミカルな曲を書き続けている傍ら、
うん、
アイドルの曲も書けば、
そうですね、
ね、演歌も書くわけですよ、う
んはいはい、
そこがやっぱりこの阿久悠という人の底知れぬ才能だったんじゃないかなって思うんですけれども、
ね、
ピンポンパン体操71年でしょ、
はい、
71年にはね、
うん、
デビルマン書いてるんですよ あれは誰だ
誰だ
あれを書いてる、
ね、
長い号の世界を阿久悠が描いてるわけですよ歌詞で、
うんうん、
で、翌々年にはウルトラマン太郎を書いてるんだよね
はあ幅広いですよね。
その翌年には宇宙戦艦ヤマト書いてんだよね。
うん、
すごいことになってんだよな。
すごいですね。本当に。
うん、
てか アニメそんなに手掛けてたんですかっていう感じ。
すごいの、すごいの。
私はだからアイドルっていうか、うん、森まさ子とかもね、発掘したの、そうそうそう、まあ、スター誕生の、うん、審査員やってたし。
そうそう、うん、よくご存知。
だから、
ね、本当ね。フィンガーファイブも、うん、悪友、うん。全体的に。
はい、はい。
悪友ワールド。うん、そして何と言ってもピンクレディですよ。
ですね。
うん。うん、ピンクレディがもうやっぱり悪友ワールド。
うん。
地球の男に飽きたところよ。すごいフレーズですよ。
そうですね。
え？
本当に。
もうそれにとどまることなく、うん、尾崎清彦のまた会う日まで、
はい、
都はるみ、北の宿から、
うん、
ね、沢田研二勝手にしやがれ、
うん、
ね、勝手にしやがれ、もこの間千葉さんと話したけど、
うん、
ね、夜というのに派手なレコードかけて、うん、昔は70年代は夜になると派手なレコードかけちゃいけなかったんだねなんていう、
そうそうそう、
ね、
う
ん、で、なんだか朝までふざけようワンマンショーで、一人称なのか二人称なのか分かんないよね。
分かんない。
朝までふざけようって、でもワンマンショーなんだろ。誰に言ってたんだろうっていう。悪友ワールドが底深いねっていう話して。
すごい、すごい。
で、78年 UFO、ピンクレディでしょ、はい、うん、で、雨の慕情、
うん、
八代亜紀も、
はい。
そう、あれもそうなんだよね。津軽海峡冬景色もそう。
うん、
だからその津軽海峡冬景色、はい、UFO、うん、ピンポンパン、
うん、
勝手にしやがれ。ウルトラマン太郎、これ全部一人の作詞家が書いたとは到底思えない
思えませんね。
多分史上最も売れた作詞家は秋元康なんですけど、
はい、2
位が悪友なんです。
あ、
でもジャンルの広さで言うと悪友がダントツなんですね。
がぜんですよ。
すごい世界観、
うん、
でも一人の人間が脳みそでやったというところがすごいなというところもあるんですけど、はい、これがやっぱりすごい不思議なところですよね。
うん、
その中でピンポンパン体操というのはやっぱ悪友の真骨頂っていうんですかね、そのコミックソングの子供向けでもあり、
はい、
大人も受け入れることができたっていう世界ですね、うん、これがまあ、ね、レコード大賞のレコード大賞大賞受賞曲では最多の5曲が入ってる。すごいな
ぁ、すごいなぁ、
ですよね。というわけで今日は、
はい、
悪友という作詞家にスポットを当てたピンポンパンの曲の検証やってみました。
まだまだ続くなこれ完全に
来週で終わりかな。来週ですね。うん、もう悪友先生に関してはまだまだ他の曲で検証する日が来ると思いますので、
うん、あ、まあそうですね、
これぐらいにしておいて、
はい、
で来週1回だけもう1回ピンポンパンやろうかなと思ってますね
、はい、
音源の入手次第いろいろとねレアなものもありますんでね、
はい、
また来週もお楽しみいただければと思います。